隅田誠議員、空港民営化をどう生かすのか。問い、平成5年に開港した広島空港が民間による運営に変わろうとしている。そこで次の3点について問う。問い、1、民営化によって期待されること。答え、他空港で運営実績のある大手企業や地元の有力企業等が出資する広島国際空港株式会社が運営事業者として決定し、令和3年7月からの完全民営化に向けて準備が進められている。同社には地域共生の専門部署が設置され、地域課題の解決や地域活性化に向けた連携が促進されるとともに、民間ノウハウを活かした新たな路線誘致や運営の効率化、利便性向上などにより、利用客の増加や雇用創出などの経済波及効果を期待している。問い2、この機会に取り組んでいること。答え、空港関連事業の成果や課題などについて、月に数回のペースで担当者協議を行っている。運営会社と本市の連携や、空港周辺の市町で構成する広島臨空広域都市圏振興協議会を通じた広域連携を図っていくこととしており、市においては空港 PR の支援や助成事業の活用など、協議会においては臨空エリアの一体的な発展を目的に策定したビジョンに基づく取り組みをそれぞれ推進していく。問い3、市内経済に波及させるための今後の課題。答え、現状コロナ禍ではあるが、将来ビジョンに示される旅客数はコロナ前の年間300万人から30年後586万人まで増やす計画となっており、これを契機に空港への就業や空港利用者の市内誘客、空港周辺施設を含めたエリア的なにぎわいづくりにつなげていくことが重要であり、運営会社をはじめ関係機関、庁内関係部署と連携し、今後も積極的に取り組んでいきたい。写真、広島空港。写真終わり。正田洋一議員、職員の内部通報制度について。問い、職員の内部通報制度について提案する。具体的事案に言及しないが、私が議員をして8年、市政において様々な疑惑や疑念が発生し、議会で追及する場面もあったが、疑惑を解消することはなかった。職員から法に触れる可能性の事案について相談を受けても、議会で取り上げることになれば、確証が必要で、かつ、誰が言ったのかが詮索されることになる。職員のことを考えて追及を断念することになった。この度は4点をポイントに提案する。1、相談先は外部機関。2、相談しやすい体制。3、相談制度を全職員に周知する。4、相談者の秘密を守る体制の制度構築を求める。また、現職だけでなく、OB、教職員なども対象とするよう提案する。答え、現在、内部通報制度は、総務部の担当職員が窓口となっている。しかしながら、適切な通報、その周知を含めた運営体制など、職員が安心して通報できる環境とはまだ言えない。昨年、公益通報者保護法が改正され、内部通報体制の整備についての指針が示されることになっているので、指針を参考に環境整備を行う。問い、市長の内部通報制度に対する考えを問う。私は制度自体の導入は難しくないと思う。しかし、制度利用の促進、コンプライアンス意識向上、抑止効果までうまく展開しなくてはならないと考える。直ちに着手、 積極的利用促進に取り組むか。答え、組織内部からの通報を活用してリスク管理を行い、自ら是正をしていくことは、市民の信頼につながる制度であると考える。制度設計に重要なことは、通報に対する職員の信頼性向上を図ることで、職員が不利益な取り扱いを受けることなく通報できる体制を速やかに整える。この他の質問事項、水源保全条例について、アフターコロナに向けた提案。伊藤克也議員、平成30年の豪雨災害復旧事業の進捗状況は、問い1、災害が発生して4年目を迎えるが、災害復旧事業の進捗状況を問う。答え、令和2年度末で土木施設は補助事業が311件で、うち完了が264件あり、進捗率は約 85%。単独事業は全体約2570件、完了が2214件で、進捗率は 86%。農地、農林業用施設は補助事業が626件で、完了が435件、進捗率は約 60%。単独事業は全体約1060件で、完了が566件、進捗率は約 53% である。問い2、床上浸水した旧船木小学校で実施していた放課後児童クラブの再開見通しについて問う。答え、船木放課後児童クラブは小学校の統廃合時に地域と子どもたちのつながり等を考慮し、旧船木小学校内において運営を続けてきた。今後、クラブ利用保護者にアンケートを実施し、課題等を整理し、再開について検討を進めていく。写真、子育て支援の再開を待つ旧船木小学校。写真、終わり。コミュニティスクール、CS、導入に向けた進捗状況は、問い、来年度導入予定の CS の進捗状況と、今年度具現化できる時期を問う。答え、文部科学省が令和元年に作成した CS の作り方や、3年4月に CS のあり方等に関し設置した検討会議など、国の示す方向性に沿いながら、学校運営協議会と幅広い地域住民や団体の参画により、学校行事や登下校の見守り等に関する連携や、支援を担う地域学校共同本部の連携を行い、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目指す。4年4月以降の導入を見据え、教育委員会においてスケジュールを作成し、先行的に制度導入を行う学校の選定、協議会構成員のあり方、地域学校共同本部のあり方について、学校と協議調査を進めている。学校と地域が一体的に取り組む推進体制の構築に向けて検討を進めていく。由美子議員、重度障害者の移動支援について、問い、市として特定の疾患には通院費の補助を行っているが、重度障害者で移動が困難でもそれ以外の方には助成がなく、通院、移動のための費用が生活費を圧迫している。介護タクシー、福祉タクシー、福祉有償運送等を利用しての移動に対し、タクシー券等の助成をしてはどうか問う。答え、障害者の移動手段の補助であるバス優待乗車証は、移動困難な重度障害者にとっては利用しにくい状況があると考えている。当事者からもタクシー券補助の要望がある。対象者の範囲や制度のあり方、 財源等調査検討が必要であり、今ある事業の見直し検討も必要となるので、当事者や関係者と意見交換等を重ね研究していく。問い、担当部署は県内多市町の多くでタクシー券などの補助を実施していることを把握しているが、市長は介護タクシー、福祉タクシー等利用に対する助成の実現を目指して取り組むのか問う。答え、障害特性、生活環境や経済的問題等を考慮する必要がある。移動を含め障害のある人の支援について当事者との意見交換をもとに検討して実施の可能性を探っていく。移動手段の一つの介護タクシーのイラストがあります。ワクチン接種について問い、働く世代、若い世代への早期接種の要望に対する考え方を問う。答え、職域接種、中小企業の共同実施を経済団体等と検討する。問い、仕事帰りにも接種できるよう時間的な配慮はできないか。また、ワクチン休暇等を企業に奨励してはどうか。答え、土日の大規模集団接種、夕方以降の実施など調整を進めている。接種しやすいよう企業へ働きかけていく。問い、64歳以下の市民への予約と接種方法について問う。答え、60歳から64歳の方に6月中に接種券を送付し、7月下旬から8月中の接種を見込んでいる。60歳未満についてはワクチン供給の見通しが不透明なので、確保に努め、接種体制や予約方法を早急に検討する。この他の質問事項。コロナ禍における家庭の現状把握と対応は。海広豊議員。菅川堤防のかさ上げ強化について。問い、本郷町の菅川は、これまで何度も決壊したにもかかわらず、堤防は低く弱いままで、災害から3年経過してなお、当時と同じ雨が降れば再び決壊する危険がある。今後も工事が予定されているが、10年後、20年後には再び土砂が堆積し、決壊の危険が出てくる。早急に低い堤防を80センチかさ上げ、均一化し、のり面全体をコンクリート強化して、長期にわたる安全を確保すべきではないか。答え、現在、広島県により、沼田川の浚渫及び菅川の堤防のかさ上げと補強工事が行われている。豪雨災害と同程度の洪水相当の流量で被害が生じないように、令和4年度まで行う緊急的な事業である。土砂は堆積土等除去計画に基づき浚渫する。市としては、県に対し着実かつ計画的な事業実施が図られるよう提案する。水源保全条例の制定について。問い、本郷町に許可された産廃処分場については、裁判でその水質汚染の危険が明らかになった。悪質な処分場を防ぐため、簡潔な条例を早急に制定すべきではないか。その内容について、1、水源林等の売買は届け出ること。2、環境保全対策書を届け出て承認を得ること。3、住民と環境保全協定を締結すること。4、嫌がらせ電話等が確認された場合は、知事に不許可を要望すること。5、林地開発許可は近年の豪雨災害を踏まえ厳正に審査すること。6、環境汚染の危険性があるときは知事に不許可を求める意見を提出すること。7、上記2、5、6については市民の代表である議会の同意を得ること。など、制定が可能かどうか見解を問う。答え、廃棄物処分場は生活環境を保全する上で必要であり、 県知事が許可するもので、その設置を規制することは法の趣旨に反する可能性がある。他法令との整合性を図るため、顧問弁護士と協議し、慎重に検討したい。意見、困難でも制定が不可能でなければ、一緒に努力していただきたい。写真、土石流危険のある処分場入り口の防護壁。写真終わり。この他の質問事項。ゆるキャラ、高影くんを活用した観光振興。県の辰巳議員。デジタル化の情報格差解消は、問い、インターネットやパソコン、スマートフォンやホームページを利用できない人は、コロナ感染状況の詳細が確認できず、ワクチン接種の予約が難しかったと聞いており、その懸念が端的に現れた。デジタルを有効に使える人と使えない人、情報の量や速さなど、情報格差が広がることを危惧する。デジタル化の推進にあたり、公平性の担保、情報格差の解消を問う。答え、従来までの広報誌、庁内回覧や郵便物などの紙媒体中心から、現在はメール、LINE、三原テレビや FM 三原など、様々な媒体による情報発信に努めている。4月には自然災害発生時のみ使用していた一斉情報伝達手段を緊急事態宣言に伴う市民へのお願いに活用し、6月からは三原市公式ツイッターの運用も開始し、情報発信媒体の多様化も進めている。現在の情報発信手段にはそれぞれ長所短所があるが、市民が必要な情報を入手できることが重要であり、新たな手段の検討や、市民からも主体的に情報を入手してもらえるよう取り組む。町内会役員の担い手不足解消策は、問い、町内会自治会の役員が高齢化し、担い手不足が懸念されている。将来的に役員の担い手となる人材確保や、町内の行事及びスポーツ大会の開催も困難となる。今後の対応を問う。答え、本市では結婚新生活支援事業補助金やファーストマイホーム応援事業で地域活動への参加を要件として担い手の確保に取り組んでいる。現在、連合町内会に対して地域ビジョンの策定支援に取り組んでおり、地域の合意形成や活動の活発化に加えて、新たな担い手が地域活動に関心を持ち、参画するきっかけとなるよう取り組んでいる。連合町内会が設立されていない地域は、役員の方と意見交換を行い、課題の共有、担い手の確保や持続可能な地域づくりにつなげていきたい。町内会の活動のイラストがあります。